ヨハネの黙示録も残りわずかになりましたね。第20章は私たちが毎週行っている祈りの成就を表しています。主の祈りでは、あなたの国が来ますように、御心が天と同じく地でも行われますようにと言いますね。この章の終わりには、死と悪がついに滅ぼされ、地上に神の国が誕生する場面が描かれています。これまでの黙示録の他の部分と同じように、この章でも善と悪の間の強いコントラストのパターンが続きます。キリストの千年の支配は、サタンへの裁きと強い対処を成しています。前の章では、サタンが天から地上に投げ出されたことが書かれていました。今日読んだ章では、サタンに対する最後の裁きが行われます。サタンは死やハデスとともに火の池に投げ込まれます。ハデスとは死んだ人が行くところと理解されていました。すべての悪は火の池の中で浄化され、始末されます。言い換えれば、それらはすべて破壊され、二度と戻ってこないのです。これは神の王国が地上に確立されるための準備ですね。善と悪の対比とともに、時間との対比もあります。黙示録のさまざまな箇所で、信仰者の苦しみが語られています。覚えておられるかもしれませんが、この苦しみの時間的な表現は比較的短いものです。3日半、5ヶ月、42ヶ月。これに対して今日の章では、キリストの支配は千年として象徴されています。人間の苦しみの期間は、神とキリストの支配に比べればごくわずかなものです。今日の章は、悪魔が束縛される、あるいは力を制限される、千年の期間であるミレニアムが含まれているため、難しい内容となっています。そしてこれについては、さまざまな意見がありますね。この期間についてもう少し詳しく見てみましょう。日常生活の中で、百聞は一見にしかずという言葉を聞いたことがあるでしょう。それを言葉で説明するには、例えば何かの写真を見たとして、それを言葉で説明するには、100回説明が必要だということを文字通り意味しているわけではありませんね。また、千年に一度もありえないという言葉がありますが、これはどうでしょうか。これは文字通りの千年という意味ではないことを知っています。誰かが千年に一度もありえないと言ったとしても、それは1001年後にそれがあり得るかもしれないという意味ではありません。これらの表現は非常に奥、あるいは非常に長い時間という意味ですね。ヨハネも千年をこのように理解していたのではないかと思います。聖書の中には数字を使った象徴的な表現がたくさんあります。例えば、イエスはペテロに7回だけではなく、7回の70倍でも許さなければならないと言われます。イエスは人を許すときに、その数に達したらもう許さなくてもいいと言っているわけではありません。 許す階層に制限をかけてはいけないということを表現したのです。いずれにしても象徴的な数字についてはすでに黙示録の中で多くの例が見られます。サタンの力が制限されるキリストの千年の支配の時期についてはさまざまな解釈が与えられました。与えられますが、大きく3つの見解に絞ることができます。その3つ。1つはポスト千年王国派。2つ目にプレ千年王国派。3つ目に非千年王国派。ポスト千年王国派は、教会が世界で力を発揮してから千年後にキリストが再臨すると考えています。プレ千年王国派は、終末近くの千年にわたる信仰者の支配の前にキリストが再臨すると主張します。また、ヨハネの黙示録の場面を未来に順番に起こることに信じています。一方、非千年王国派は、千年というのは、教会がサタンに対して力を持つ期間を表す霊的なイメージだと考えています。意味がわかりますか？難しいですね。難しいと思います。多くの人が、千年王国についてどちらの見解が正しいかを議論していますが、それぞれの見解、それぞれに根拠があります。私は象徴的であるという理解が、ヨハネの黙示録や他の聖書のほとんどの部分に最も適していると思います。ヨハネが黙示録を書いた当時の文化では、シンボルを使って表現することがよくあったと知られています。千年を象徴的なものとして理解すると、イエスが十字架上の犠牲によってサタンを倒したとき、サタンの力が制限された千年、または長い時間の支配が始まったことになります。今日の章は、サタンが縛られて底なし沼に封印されるところから始まります。千年が終わるまで、これ以上諸国の民を惑わすことのないようにするためである。その後、少しの間、竜、つまりサタンは解き放たれることになるとありますね。この章ではサタンが長い間、拘束されていることが語られています。なぜサタンが千年後にしばらくの間解放されなければならないのかを知りたい人は多いでしょう。一つの説明としては、悪は強く長い間続くということですね。今私たちはイエスによってサタンに対抗する力を持っていますが、それでもサタンは私たちを欺くことができます。キリストが私たちを罪から解放してくださったにもかかわらず、この時代に生きる私たちはまだ神に反抗する傾向があります。サタンはイエスによって力が制限されていますが、まだ滅ぼされたわけではありません。最後の完全な滅びは、サタンが解放された後の最後の審判の時です。サタンは神と神を忠実な民と戦うために国々を集めます。ゴグとマゴグは、旧約聖書にあるエゼキエル書に出てきます。これらは神の民に対抗するために集まってくる軍隊を表しています。 これらの軍隊は天からの火で焼き尽くされ、サタンは火の池に投げ込まれるとあります。死とハデスも火の池で滅ぼされます。サタンは霊であり、死を燃えるような肉体を持っていないにもかかわらず、火の池に投げ込まれます。なぜでしょうか？火はジョーカーの象徴であると同時に、不浄なものを破壊する象徴でもあります。要するに、悪は始末されるということです。悪はもはやこの世に存在しないのです。私は神が炎の中で人々を拷問するとは思いません。火の池は破壊であって、神からの永遠の分離を象徴しているのでしょう。火の池というと、地獄の苦しみの場所だと思われる方も多いでしょうが、実は死海から来たイメージです。池の下での火山活動のため、池の周りには火や煙があることがあり、人々はそれを火の池と見ていたのです。死海のことから来ています。ヨハネが黙示録を書いた時、当時の人々が見て理解できるようなイメージを使いました。黙示録の出てくるもの、イメージ、シンボルはすべてヘブライ語の聖書やヨハネの時代の文化の中にあります。今日の章には第1の復活と第2の死について書かれた不思議な箇所があります。ここで2つの死と2つの復活があると分かります。第1の死は肉体的なもので、地上での生活を失うときです。第2の死は、霊的な死と考えられます。最後の審判の後、その人が神の国の一員となるか、それとも神から永遠に離れることを選ぶかが決定されます。これが第2の死であり、霊的な死となります。一方、復活ということを考えてみると、第1の復活は霊的なもの、第2の復活は肉体的なものということができます。キリストが十字架の上で死んだ後によみがえったイースターには、新しい時代への復活を祝います。キリストがよみがえられたことで、私たちはみんな新しい命を得たのです。私たちは死が終わりではないと、終わりではないこと、死を超えて神が支配していることを知り、希望を持って生きることができるのです。第一の復活という考え方は、私たちが今生きているこの時代を象徴しているでしょう。新しい信者は、イエス・キリストに自分の人生を捧げる決断をしたときに、この霊的な復活を経験します。将来、私たちが死んだ後には、肉体的な第二の復活があります。これはイエスが最初に経験されました。そしてそれは全ての人に用意されているものです。死は終わりではありません。私たちはみんな神とイエス・キリストの前に立つ必要があるのです。この章の最後には、純潔を象徴する大きな白い御座の 場面があります。これは黙示録の前の章でイエスが乗った白馬とに似ています。最後の審判の場面では地と天も神の前から逃げ出します。これは面白い。神の創造物はすべて罪の影響を受けています。今は再生の時であり、汚れたものは受け入れられません。この裁きではすべての人が裁かれています。12節では、死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれたと書かれていますね。しかし、もっと重要なことは、イエス・キリストの恵みによって、人々は命の書に名前が記されるということです。良い行いは、イエスへの信仰の証拠ですね。しかし、神に逆らう者は、すべての不浄を滅ぼすことを意味する火の池に投げ込まれます。裁きのさまざまなイメージの全体を見渡すとき、それらはこれから何がどういう順で起こるかを示すことではないということを忘れないようにしましょう。イエスご自身も終わりの時に何がどの順番で起こるかの予測に警告を発しています。人の働き、1章6節から7節。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスは尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスはそれに対して、いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定められておられることです、と答えておられました。また使徒パウロはこう言っています。その時と時期については、兄弟姉妹よ、あなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。あれは第一テサロニケ5章1節と2節です。キリストが千年の期間の前に再臨すると信じても、千年の後に再臨すると信じても、その時がいつ来てもおかしくない、いつかは来られるという点では、すべての見解が一致しています。イエスは再び来られ、すべての悪を裁かれます。すべての悪は裁かれます。私たちは愛に満ちた神とイエス・キリストを通して示された復活の力に希望を持つのです。祈りましょう。Let's pray. 愛に満ちた神様、あなたが歴史を支配していることを感謝します。イエス・キリストにある希望をありがとうございます。私たちが人生でどんなことに直面しても、あなたが死よりも強いことを知っています。いつの日か悪と死がなくなることを感謝します。復活の力が私たちの人生を活性化してくれますように。私たちは時に周りの課題に圧倒されます。物事がうまくいかない時に、明るい未来を想像するのが困難ですが、 私たちが信仰の旅を支え合い、励まし合える教会の家族であることを感謝します。主よ、あなたはすでに悪に勝利しておられます。この知識が私たちの人生を形作ることができますように。私たちの主キリストを通して祈ります。アーメン。